はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。先週ですね、4月21日、見に行きたい、見に行きたいと思ってたけど、時間なくてね、ちょっと見に行けないまま、もう DVD 出るの待つことになるんちゃうかなと思ってたんですけどね、トレインスポッティング2を見に行けたんですよ。まあ、東大阪市の布施ラインシネマまで行ったんですよね。まあ、奈良は、何でもやってるってわけじゃないんですよね。メジャーな映画でも。メジャーな映画をやるんですけど、ちょいメジャーとか微妙なやつになると、ちょっともう奈良でもやらなくなるっていう。だから、外に出ないといけなくなるっていう。外っていうか、まあ奈良以外ねっていう。まあ、布施ね、久々に布施降りたんですけどね。まあ降りることないんですよね、布施って。前降りたんいつかっていうと思い出すと20代の頃なんですよね。まあ言うたらその頃ってもう言うたら奈良も映画館がそんななかったんですよね。だからもう大阪行かないとって感じだったんですよね。だからその頃は伏せに映画見に行ったりしてたんですよね。だからっていう。あ、伏せって映画見に行く以外で降りたことがないっていう。あ、確かにそんなお店もないんですよね。いや、あるんですけど、あるんですけど、伏せにしかない店っていうのがないっていう。まあ、久しぶりに降りたらね、なんかスタバができてたり、ああ、なんか変わってるっていう。変わってるって、あとなんか飲み屋増えたなーっていう。で、布施ラインシネマ行ってトレインスポッティング2見てきたんですよね。トレインスポッティング、もう、いつの映画でしたかね。1996年ですね。トレインスポッティング1は。だから今から21年前ですよね。もうね、21年前ですからね、もう。ほんま、懐かしいっていうか。まあ、ワンの内容はざっと言うと、まあ、エジンバラが舞台なんですよね。で、まあ、主人公がレントンって子で、で、仲間がまあね、いろいろいるっていう。で、まあ、人のいいスパッドとか、あとモテてる、けどジャンキーのシックボーイとか、あと喧嘩中毒のベグビーとかっていうね、いろんな仲間がいて、まあみんな薬やってるんですよね。で、薬やって、で、ナンパしてしたり、あとまあ犯罪したりしてるっていう。で、まあ、レントンがドラッグやめようと思って、で、ロンドンで仕事を見つけて、まあ、まっとうな生活を目指すんですけど、仲間が追いかけてきて、で、また元の生活戻って、で、まあ、最後、大量のドラッグを売りさばいて、で、そのお金をレントンが持ち逃げして終わるっていうのがワンのストーリーなんですよ。いや、本当に21年前ね、ほんま流行ってましたよね。流行ってたって言い方はね、ほんとおしゃれな、ほんとポップカルチャーの象徴っていう。だね、ほんとなんかね、なんか怠惰的な日常なんですけどね、薬やって、で、その薬のお金稼ぐために犯罪やって、で、未来、で、先のことも考えずっていう。まあ、暗い場面もね、あったりしててっていう。赤ちゃん死んだり、で、エイズなって友達死んだりとかっていう。まあ、最後はレントンが裏切って、逃げて終わるっていう。で、まあ、2の内容としては、まあ、あれから20年ですね、言うたら。まあ、レントンが、大金自分だけもらって、逃げてオランダに行って、 たんですけど、エディンバレーに戻ってくるっていう。で、まあ、レントンは結婚したんですけど、子供できなくて離婚して、で、仕事もついてたんですけど、まあ、クビになって、で、病気も患ってて、もうなんか、自暴自棄というか、もうなんか、あ、これからどないしようって感じっていう。で、シックボーイは、ね、おばさんから譲り受けたバーやってるんですけど、まあ、そのバーはそのバーで、再開発が来ないんで、もう客もほとんど来ないんですよ。で、まあ、自分の女と組んで、まあ、つつもたすというか、まあ、女の子に、女に売春させて、その模様を動画に撮ってって、で、後でそれをネタに客をゆするっていう。で、まあ、シックボーイも結婚したけど、妻と別居っていう。で、スパットはまあ、結婚して子供授かるんですけど、ヘロイン中毒で、で、サマータイムで時間間違えて会社クビになったり、福祉局での手当申請の面接の遅刻とかして、で、奥さんにもう見放されて離婚っていう。で、まあ、ベグビーは刑務所の中にいるんですけど、あの、脱走を図って、で、またシャバに出てくるっていう。で、まあ、レントンが戻ってきて、まあ、昔ですね。昔の大金の分け前を、みんなで配って回るっていう。で、配って回って、シックボーイとまた組んでなんかやろうとして、ベグビーは、レントンがエジンバラに戻ってきたっていうのを聞いて復讐しようとするっていう。まあね、相変わらずね、も集まったらね、やることは一緒っていう。またプロテスタントのね、また軽犯罪なんですよ。軽犯罪というか犯罪、プロテスタントの集会に侵入してカード盗んで、でそのカードでお金を下ろしたり、でまあシックボーイがおばさんから譲り受けたパブ改装して売春宿にしようとしたりとかっていう。まあね、まあ結局最後はうまくいかないっていう。うまくいかなくて、まあレントンはもうね、オランダに帰ることもなく、またエジンバで暮らすっていう。で、みんな元のような暮らし、いわゆるもうどん底の生活に戻るって終わるっていう。まあ、ベグビーはまあ、見た感じやと、まあ、またあれ警察に捕まるんやろなーっていう。ねえ、なんか、あーっていう、なんかもう救いのない終わり方っていう。あ、相変わらずダメなんやっていう。まあね、もう薬やめられへんのやっていう。レントンだけは薬やめてるんですよね。まあ最後ちょっとやってましたけどっていう。シックボーイとスパットはずっと薬、ね、ヘロインやってるっていう。ベグビーはね、薬やってないんですよ。ベグビーは薬やってないんですけど、ベグビーは薬やってないけど、喧嘩中毒っていう。もうとにかく喧嘩が好きっていう。もう自分から絡んでいく。行ってもう喧嘩始めるっていう。まあだから、ベグビーも、悲しいんですよね。脱走して、で、で、息子と、泥棒家業に、精を出すんですけど、まあ息子は僕はもう真面目に暮らしたいからって拒絶されるっていう。まあだから僕、もうなんか、自分たちはもうなんかね、どうしようもないっていう。 で、まあ、一発逆転狙って、行動を起こすんですけど、まあ、それもうまくいかず、またどん底の毎日っていう。まあ、スパッとはちょっとまだ希望はあんのかなって感じですけどね。まあでもなんか、なんかもうクズは所詮クズとしてしか生きられへんのかなーっていう。まあ、薬やめろよって話なんですけどね。ほんま。いや、やっぱやめられへんとあかんねんなーっていう。まあみんな老けてましたよね。でもなんか20年経ってもっていうね。20年経ってもやること変わらへんっていう。これ、続編ね、やるんですかね。面白いっちゃ面白いんですけどね。ただ続編やったらさらに暗いなるようになりそうですからね。さらにおっさんになって、同じような生活してたらっていう。もうそれはどうしようもないでしょっていう。なんかね、もう、まだ、ワンはね、なんか見てて面白かったんですよね。まだ、若さゆえのって感じだったんですけどね。でも、もう20年経って、まだ薬やってるし、で、恐喝やったり、ベグビーは相変わらずやしっていう、なんかね、あ、辛いっていう。なんかもう、ね。もう同じ年の人らは、まあね、人それぞれですけどね。とはゆえっていうね。とはゆえ、ね、同じ年の人と比べるとっていう。相変わらずっていう。まあ言って相変わらずってことは時間止まってるようなもんですからね。ほんま、あーっていう。なんか楽しいけど、昔は楽しかったけど、なんか、それずっとそのままっていうの辛いなと思いましたね。で、次の話題なんですけど、横浜市中区の県民ホールに保管されていた、宗像志功の作品が消えたっていう、カラーコピーの偽物にすり替えられてたんですけど、まあ、すり替えられた時期は分かっておらず、盗まれた可能性もあるっていう。まあ、額を外した瞬間完全にカラーコピーだと分かった。どんな素人が見てもこれはもうというレベルっていう。で、県民ホールの永井健一副館長がその時受けた衝撃を話してるんですけどね。まあ本物は和紙に刷られてたんですけど、額の中から出てきたのは普通紙で台紙ごとコピーされてたっていう。で、まあ額を吊るし上げる紐を通すための金具を付け替えた痕跡もあったっていう。で、偽物と分かったのは2014年5月、県立の近代美術館で一般公開した際に、観覧車の指摘がきっかけやったっていう。で、それまでは、県民ホールの館長室に30年近く展示してて、一般の来館者が立ち入れる場所ではなかったっていう。で、まあ、県民ホールの事務所に4台のコピー機があるんですけど、A3 サイズ以上は複写できないから、作品をコピーするためには、一時外に持ち出した可能性もあるっていう。まあ、ここにまあ、当然の疑問なんですけど、泥棒やったらそのまま持ちされるんですよね。なんですり替えたのかっていう。いや、だからまあ、盗まれたに気づかれへんようにするためじゃないですかね。って思ったりもするんですけどね。まあなんか県民ホールのドンチョウの原画として、その県外の制作会社に預けたこともあるんで、その過程ですり替えられた可能性も捨てきれないって、結構これもだいぶ疑ってかかってるんですけどね。ただその頃はカラーコピー機はそんな普及してなかったっていう。で、まあ、これがなんかいかにもお役所なんですけどね。偽物と判明してから3年近く経つんですけど、それまで何の措置も講じてなかったっていう。まあだから、 県民法の指定管理者の薄井専務理事は、まあ、神奈川芸術文化財団の人なんですけど、館内を徹底的に捜索したり歴代館長らに聴取したりして対応が遅れたっていう。いや、それでも3年何も警察とかに言わんかったんやっていう。まあ今月17日ね、加賀町署に相談したんですけど、勝った時に本物やったかとか確認事項指摘されて被害届は受理されなかったっていう。もう長年飾られてて当然本物って思い込みがあって偽物とは思わなかったっていう。まあ安い紙でもね、経年劣化が進むと色変わったりするから、それが雰囲気になって本物に見えてしまったっていう。まあね、黒岩知事は定例会見でこんなことがあるとは信じられなかったミステリーな出来事って言ってるんですけどね。まあ、ね、誰の仕業ってね、まあいや皆さん気づいてるんじゃないのって思ったりもするんですけどね。だって同法の関東市で30年近く展示して一般の来館者が立ち入れる場所ではなかったんですよね。2014年にその県立近代美術館に一般公開するまではで、館長室に入れる人が限られるってことはっていう。いやもう犯人って限定されるんじゃないのっていう、入れる人は限られてるんだっていうね。もしね、身内じゃないとしても県外の制作会社に預けたことがあったんなら、そこの線もあるしっていう。なんかすごいね。内部犯行の線がかなりね、強いと思うんですけどね。それでもね、なんか、ねえ、あえてね、あえてなのかっていう。結局身内をかばってるのかっていう。それとだいぶお粗末ですよね。3年盗難届けたその外部に届け出ないっていうのがすごいなっていう。まあだから自分らの盗まれたんで自分らの管理責任問われてするのも嫌やからやったんでしょうけどね。それでもっていう。まあネットでは犯人はルパンかキャッツアイかとか、まあ、そういう夢がある、夢があるというかね、なんかね、でもルパンとかキャッツアイってあれ、漫画とかやからいいんですけどね、現実やとね、誰かが被害者に、誰かが被害に遭うわけなんでね、そんな面白いもんでもないっていう。まあこれぶっちゃけ内部犯行なんでしょうね。だから調べて、行ったら、どっかで、ね、誰かってわかるでしょうね。もうだって、ね、この絵に触れることができた人が限られてるんですからっていう、見ることができた人とかっていう。だからまあ、すぐにわかると思うんですけどね。いやー、わからないのはね、なんか、すごいね。内部犯行でかばってるんちゃうかなーっていう。まあ、お粗末というかね。いや、もうなんか、預けたらあかんなーっていう。まあね、まあ。ずっとその額外すとかなかったんですかね。いやだからその1年に1回とかなんかそのメンテというかなんかそういう保存するための処置とかすることってなかったんですかね。30年っていう、しかもすごい宗像志功の絵って価値があるやつなのに30年近くなんもね、その 保存処理とかすることなかったんかなーっていう、なんかこう、ね、突っ込めば突っ込むほどなんか内部反抗というかなんかすごいきな臭いものがね匂ってくるやつですよね。で、ね、次の話題なんですけどね、来年から楽はずるい PTA 改革立ちはだかる壁っていう、役員やらずに文句だけ言っては無責任っていう、そう考えて PTA の執行部に入ったある女性がいるんですよ。で PTA 会長も改革に関心が高くて改革を提案したんですよ。まあ、だから入退会は任意っていうことを周知して入会手続きを整備する、学校出勤ではなく PTA 会費は現金で集まる、組織をスリム化するっていう、まあ、だから役員数を減らすっていう、でまあまあ改革ね、スリム化ね、もう楽にしようっていうなんですけど、みんな喜ぶと思ってたら役員経験者から来年から楽になるなんてずるい、役員を済ました私たちがバカを見たようだっていう、何の権利があって PTA を変えるのかっていう、でまあ1の入退会は任意ってことを周知して入会手続きを整備するのと組織をスリム化するって案は否決されたっていう。まあ、女性が一番書かしたのは会員の半数が委任状を出して賛否すら表明しなかったことっていう、まあ、ことなかれですよね。で女性は春から非会員になって、でまあ PTA 知るためには役員をやった方がいい、でも役員をやったからといって PTA が変えられるわけじゃないっていう、まあ今も PTA については考え続けてるっていう。まあ役員じゃない場合はまあ年1回の総会で発言することができるんですけど、まあただありがちですけどね、事前に決まった議題をこなして誰も反対者がいないってシャンシャン総会ですよね、が多くで発言しやすい雰囲気とは言えないようですっていう。いやまあねなんか来年から楽になるなんてずるい、役員を済ました私たちがバカを見たような。いや、まあ、そうなんですけど、そうなんですけど、っていう。いやー、なんか、なんか、その、俺らが辛い目にあったから、後の人間も辛い目に遭えっていうね。いや、そうじゃないんじゃないのっていう。その、自分が今どういう思いしましたっていう、次の人にはしんどい思いさせたくないって思った方が健全ちゃうのっていう、後の人間も苦しめっていうね、これね結構人間としてはだいぶいびつですよね。いやだからそれが、ね、絶対必要やったらわかるんですけど、その楽にできるんやったらしたらいいやんっていう、苦しむのが、苦しんでたら苦しむのが当たり前と思ってるっていう。あ、だから思考停止ですよね。思考が麻痺してるというか。いやー、そう、なんていう。いや、楽にできるものだったら楽にしていったらええやんと思うんですけどね。ね、苦しいのが普通って思わずにっていう。ね、苦労は勝ってでもするものとかっていうね、いや、思うんですけどね、苦労勝ってでもするものって、人間って使いびりすんねんでっていう。ね、若いうちに苦労しとけば、ね、後々ね、何かあった時のその時の経験がって言うけどね、人間使いびりするからそれも考えものよっていう。来年から楽になるなんてずるいっていう。まあ、それ言われるとなーっていう。まあ、言ってた、 恥ずかしくないんかって思ったりもするんですけどね、こういうのってね、あ、まあ後のこと知るかいってことなんでしょうけどね。まあだから何事もなく終わればそれでいいんでしょうね、苦労してでもっていう。まあだから良くなるって、良くしようって意思はないんでしょうね、こういう人らっていう。ただただこなすだけっていう。まあだからそういう苦労するものっていう前提というか思い込みがあるからなんでしょうね。いやもうね、楽になれるんやったらね、もうどんどんね、楽にしていったらね、ええやろなーって思うんですけどね。なんかもう、なんか部活とかのね、しごきとかもそうですけどね、いや、楽にできるんでええんちゃうのっていう。いや、なくせるもんはなくしたらええやんと思うんですけどね。まあだから別に仕事でもないから、こういうことになるんでしょうね。ね、仕事やったらね、まあ世に言う改善とかありますけどね、スリム化とかね、まあだからほんま罰ゲーム的な感覚やからね、他でいるから他のやつにも同じ目に合わせたらええと思うんでしょうね。いやそれやったらもう PTA なくてええんちゃうのって思うんですけどね、その個人個人の負担をねちょい増やすことになったとしてもっていうね、と思ったりしますね。で、最後の話題なんですけどね、まあ、今年もね、AKB の総選挙やるんですけどね、いや、今年は、辞退者21名。あ、意外と少なかったなっていう。まあ、ただ辞退するとね、卒業するかなって、てかまあ卒業近いんやろなーって感じがするんでね、まあ、今年大物やったら柏木由紀と AKB の柏木由紀と NMB の山本さやかが辞退っていう、まあ、あとは HKT の児玉遥か、まあこうなるとまあ今年も1位は指原で2位は渡辺真由なんやろなーっていうものすごいね今から予想できるからこれね、がそんなめっちゃ詳しい AKB めっちゃ詳しいわけでもない僕でもね思うんでね、いやこれは盛り上がらんでしょうねっていう。そのね、指原と渡辺真由も今年が最後の総選挙って言ってますからね、ほんま来今年はいいけど来年どうするんやろうっていうね。まあ、前言撤回してね、出ることもあるんですけどね。ただ、もう言った通り出ないんだったらね、いや、もう来年、今年より盛り下がるでしょうっていう。まあ、総選挙ね。ねえ、もう、出る出ない、自由にしたらっていう、出ない人も出てきたっていう。で、こういうことも起きるっていう。いわゆる大物が辞退することも起きるっていう。まあ、総選挙ってまあ、ね、順位ね、順位。その、順位爆上げするとか、初めてランクインするとか、やったらね、やっぱ待遇変わったりするんですけどね。同じような順位ね、まあ上位でも、回でもいいんですけど、同じような順位やと、まあ、当たり前の話ですけど、そんな反響とかね、反響っていう、まあ仕事、それによる仕事が増える動向とかっていうのも、そんなないっていう。まあ、あと山本さやかとか柏木家ともう仕事十分ありますからね、 もう今更総選挙出た出ないでどうこうってこともないしっていう、まあ出なくてもやってけるしっていう、まあとはいえ辞退されるとね、ああもう卒業近いんかなっていうか、まあ思ったんでしょうねっていう、思った方がいいでしょうねっていう、もうこれね来年盛り下がるの回避しようと思ったら全員出場にするしかないでしょうね。もうもうだからやめて、もう選択権あげんのやめて、もう総選挙全員強制参加にするしかないでしょうね、その時在籍してる子っていう。まあでもそれはそれですごいね、格好悪いというか、ね、選択権与えたのだからそれだけの理由もいりますからね。結構ね、そのね、変えるのにもそれ理由がいるっていう、ね、もう総選挙やめてもいいのね、まあね、お金ね、お金が動くからね、もうやめれないしっていう、かといって指原とか渡辺麻友いなくなったら、ね、もうテレビでやることもなくなるかもしれないですよね。テレビでやくなることもなくなって、もうなんかアベマテレビとかニコ生とかでやるようになるかもっていう、もうスカパーとかね、もうそれもありえますよね。結局人気者がいなくなったら、それだけもうテレビでやってもってことになるんでっていう、ほんまなんか徐々に終わりに向かっていってんのかなっていうか、まあまああれですよね、まあそれか途中で踏みとどまっ夜なのかっていう、まあだから規模を縮小してでそこで安定していくかとかっていうのもあるしっていう、まあとはいえね、よく言われることですけどね、あの劇場で公演だけやってたら赤字っていう、まあそらそうでしょうなっていう、劇場の公演、あのチケット、あの値段のチケットで公演だけではとてもやないけど利益は出ないでしょうっていう、だからもう握手会もやめれないし総選挙もやめれないし、かといってメンバーに辞退されると総選挙自体注目浴びなくなるし、お金も入ってこなくなるしっていうねえ、もうなんか残酷賞とか言われてますけどね、総選挙も。まあだから何言われてももうずっと強制参加貫いた方が良かったかもしれないですよね、まあお金が欲しいのであればっていう。まあ個人的にはね、まあ辞退する自由があるんやったら、まあ辞退するのもありじゃないかなっていう、まあだからそれで自分がどうね動いていくかってことですよね。辞退して私はこうしますっていう、まあただ単にね自信ないから辞退とかっていうのはねどうなんと思いますけどね。いやそれやったらね、普段の自分どうこうできんのっていうね、結局自分に自信がないならっていう、まあね、もう来年さらに盛り下がるんでしょうね、指原とか渡辺麻友が出なかったらっていう。もうねなんか辞退されるとね卒業が近いやろと思うしっていう、しかも今年総選挙沖縄ですからね。なんで沖縄やねんと思いましたけどね。ものすごい行きづらいし、別にね、その、 AKB のどのグループとゆかりの深いところでもないしっていう。東京、今まで東京、新潟、福岡とかでやったんやからね、名古屋か大阪でやればいいのにっていう。旅行会社とかも絡んでるんですかね。なんかね、みんな行きやすいところにしたらええんやろ、ええのにと思うんですけどね。さすがに沖縄はね、あ、もうなんか聞いた瞬間、あ、無理って思いましたね。行けるかどうかとかっていうのを考えるとっていう。その日程とかお金とかいろいろ考えると、沖縄無理っていう。でもアイドルの現場でもね、関東までですよね。あ、行けるかなって思うのっていう。ちょっともう北海道とか東北とかって言われると、あ、無理っていう。じゃあ西はどうって考えると、まずそういう事態はあんま起きないんですよねっていう。あんまり福岡とかね、まあ、福岡でやる人はまあ単純にね、福岡でやるときってまあ大阪とかに来るかもとかっていうことがあるんで、まあ別にいかんでもって感じもするんで、あ、でもちょっと沖縄はね、さすがに、あ、無理ですね。もうちょいね、みんな行きやすいところでやればいいのにと思いましたね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。